いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、表参道コピー塾 in 京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
今日から、着物にまつわるエトセトラということで、私の目線から見た着物のお話を道江さんと同じ本を使ってお話ししていこうかなと思っております。
はい、わかりました。よろしくお願いします、
はい、なぜそういうことをやるかというと、着物に興味はあるけどなんか手ごわそうだし、実際着物を始めてみると思っても見なかった方向に進むエスカレーターに乗せられていると、そんな声が聞こえてくる着物、表談と違う、
表談違う、
江戸時代はみんな着物だったんですよね。
それしかなかったもんね、はい、
日常でした。
はい、そうでした。
普段着であって、晴れの装束でもあったのに、伝統や文化とつくだけで複雑怪奇なワンダーランドに迷い込む、何よりルールが多すぎる、着こなすまでに時間がかかるというのも問題。
そうですね、
実際よく目にする着付け教室はだいたいどこも10回ぐらいのコースを取っているところが定番、っていうことはやっぱりそのくらいかかるのかしらと思ったりもする、でも不思議なのは、その10回のコースが無料だったり1回500円とかすごい安い料金でやってたりするのね。
はい、
そんなに安くて成り立つの？成り立つわけないよね、
はい、
しかも広告に登場する有名な女優さんのギャラはどこから出てるの？
そうやね、
絶対おかしいねって、そういうことはお構いなしに無料とか低料金の着付けだから、多分これはお得なんじゃないと広告に釣られて通い始めると、割とね、行ったら先生いい人、優しくて詳しくて頼りになって、着物屋さんにも顔が利いて時々着物を見たり着たりする会にも連れてってくれる。そこでは美味しいお菓子とかお茶が出たり、とても綺麗な会場だったり、バスにも乗って、そのバスも無料で郊外のいいところで着物をじっくり見ることができるらしい。だからちょっと高かったけど先生のおすすめだし、ここだけの話すごくお値引きもしてもらったから、ちょっと無理して買っちゃった。ローン組んで先生が見立ててくれたから間違いない。それに着物屋さんがいろいろ小物を無料でプレゼントしてくれたからラッキー。そうやって着物教室にせっせと通って、ようやく着物も着て出歩けるようになったら、街で見知らぬおばさまが着物の着方格式なんかをあれこれ言ってくるって、ああこれが噂の着物警察ね、言われたら気分悪い、もう着物なんかいやと着なくなる、残ったのは毎月のローンの支払いあと58回、と、今の着物を取り巻くイメージをざっくりまとめてみるとこんな感じっていうのが多いらしいんですね。道江さんは、こんな話身近で聞いたことはありますか？
何度もありますよ、例えば初心者の方ですよ、まだ名古屋帯の結び方も習ってない人がすごく派手な、見たこともないインパクトのあるキリンの、
キリン？
キリンの柄の帯を買ったって言うんですよ。
ジラーフのキリン？
はいはいはい、まだ習ってないんですよ、でそれを先生に勧められた。
ほう。
でその方は買って家帰ってもやっぱりちょっとこれはと思ってお返ししようとしたら、やっぱり冷たくされたと先生に。次から行っても、口も聞いてもらえなかったと。
あ、要するに先ほどの物語のその次の段階ね、
そうなんですよ。そういうのは聞くことありますよ、その方曰く先生のおすすめだし、ここだけの話すごくこうお値引きするからねっていうのを先生がさっき言われた通りのことを言われ、もちろんローンで無理して買っちゃったっていうことね、先生が見立ててくれたから本物で本当にいいものだと思ってる、でも家に帰って1日2日した時にはてなって、これ私にいるのかと、でも帯の結び方も習ってないぞと、これどうすんのと、この長い4メートルもあるものを私どうしたらいいのみたいな。
壁に飾る、
で、ローンも組んでるし、
頭に巻いてみると
、でちょっとあれちょっと私ねダメだったかなと思って言うと、次から通いにくくなるっていうのは聞いたこともあるし、 同じような経路の話はたくさん聞きました、
うんうん
うん、
そんなこともよくね
耳
にするんで、
はい、
今回からこうした着物の国の不思議たちというか、うん、不思議の国の着物たちっていうか、
うんうん、
そういうお話をね、
うん、
していこうかなと思うんですよ、
うん、
なぜそんなことを私が話すかといえば、
うん、
あまり公表してなかったんですが、私若い頃ちょっとだけなんですが、
うん、
京都室町の着物問屋街であれこれ勉強したことがありまして、
うんうん、
その私が解説していこうかと思っております。
分かりました、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
最初にお伝えしたいのが、
うん、
ルールの多さ、
なんか多い
ね、
うん、多いですよね。
あれをしちゃダメだとか、
はいはい、
こんな場所にそんな着物でっていう決まり事について、うん、
はい、
その根本にあるものから少しお話ししたいんですけども、
はい、
一番最初に言いたいのは、
うん、
着物にはたくさんの正解があるってことね、一つじゃない、うん、その膨大なルールの多くは、
うん、
一人一人の独自ルールによるものであると、その人の言う絶対絶対というものが日本の伝統文化を物語ってはいないということなんです、
う
ん、
そうです ね、独自のルールって大事なことだと思いますよ、
独自の中ではね、
う
ん、
そう。
でもそれは独自というコミュニティの外ではあまり通用しないんですよ、
はいはい、
うん、
確かに、
そこをわきまえとかないと、
うん、
自分たちの家族のルールと隣のお家の家族のルールは違うじゃない、う
ん、はい、違います。
だから自分たちの家族のルールを隣のお家に適用して、
うん、
それはいいとか悪いとか言ってたら多分仲悪くなるよね。
なるね。
そう、それはね、
うん、
ご近所付き合いの中ではよく分かってんのに、一旦着物という世界に入ると、
うん、
それを平気でやっちゃうんですよ、
はい、
だから揉め事増えるし、着物警察って言ってもね、
うんうん、
出てくる話がたくさんあって、
はい、
で例えばね、着物のことが分からないからといって着物のコミュニティで卒業式で着物を着たいけどどんなものを着ていったらいいですかってことを書いてたのね、
はい、
そしたらそこに何十人もの人がアドバイスを書いてくるわけよ。
例えばどういう、
で全体を眺めてみると、
うん、
そこには一つの傾向があって、
はい、
表面的な知識と自分だけの体験談で、
はい、
それが日本の基準化のように語ってくるっていうこと、
はい、
それぞれの身の回りのことに照らし合わせてこれが正解ですって言ってくる。
着物以外でもありますよね、
こういうことって
、
うんうん、今の着物のルールって、
うん、
そのほとんどは着物を着なくなった戦後に出来上がったものが多いんです、
はい、
その時お手本にしたのが、うん、茶道のような格式と手続きを重んじる領域にあるマナー、
うん、
それを結婚式だとかパーティーにスライドさせて、卒業式とか入学式とかちょっとした集まりにまで適用としたのが流れ、
はい、
まずここを押さえておくといいです。
はい、わ、はい、かりました、
うん、今の着物のルールは戦後着物を着なくなってからこれではダメだということで、雑誌社やそのスポンサーである着物業界の思惑でことが進んだもの、
うん、
古来から伝統的にそうしてきたものではない、
はい、
いうところまでを今日お伝えして、
はい、
続きは次週。
わかりました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。